コモコパレード。
というわけでですね、今回なんと400回でございます。
400回、長い
長いよ。400回だよ。400回だよ。
400回村田さんと喋ってるってこと。
毎日撮ったとすると1年以上やってんだよ。
むちゃくちゃ長い。
普通にだから、だって年間60ぐらいやろ。60ないぐらいよね。50ジャンプ足したら50何歳
ちょっとぐらいですね。
50としたら8年やってんでしょ。
8年っすよ。やば、
成長してねえチャンネル。てかそもそも確認してない
8年もやってるの。でもコロナより全然前からですか。そうですよね。
そうね、全、うん、というかまあそうな、40代頭やったりな、そうと考えるとすごいね。
まあそうですね、僕もだから全然30代ぐらいですよね。30代で頭までいかないかな、30代半ばぐらいかな。
いや、
怖いですよ。
というわけでですね、なんとほとんど動きがないことでおなじみの、ゲストも呼ばないし、そもそも宣伝すらしてないじゃないかのおなじみのペトロチンパンジーですけども、はい、まあここに来てこう、はい、新たな動きが出ますよ。なんとですね、Spotify にも載せようっていう。
はい。
Spotify でも聞けるようになります。多分。
これはもう多分。まあほぼ決まり。
さっき決めたからわかんない。なんか Spotify。
さっき決めたからわかんない。多分なんかしらのトラブルがなければの載せてきます。
Spotify ってそんな難しいシステムじゃなかったはずだから。
あ、そうなんですね。ちょっと僕やったことないんですけど、まあ僕の方でちょっと編集して載せようかなと。
まあ、編集っていうか、まあ、大体その、まあいいんじゃない、別に、オープニング、エンディングなくても。
まあ、そうです。オープニング、エンディング切るんですか？この部分、ない方がいいんですか？
ああ、でも、あれ一応、なんか、柏木さんのやつだから、なしにしとく。
そっか。なしの方がいいのか。
うん。う
ん、あれ、じゃあ、なんか誰かに作ってもらいましょうか、Spotify バージョン。
Spotify バージョン？ Spotify、いいんじゃない？散歩みたいなもん。もう全部自分でやってるぞ俺だって
なんかないかな、子供何人かでレトロチンパンジーって言ってくれないかな。
まあそうね、俺のだって YouTube のラム散歩のエンディングお前たまたま歩いてた時に歌ってたお兄ちゃんの歌だぞ
でも意外とね、そういうのが1年2年とこう続けていくと味になっていくというか、
今更もう
それ聞かないとなんか終わらないんだなって
言うのね。今更やめられないんだよになってくからね。まあでもまあまあ、うん、まあ、まあいいんじゃない、とりあえずなしでも。別にオープニングないのダメだみたいなのないんじゃない、あんまり。
そうですよね。だからまあまああれはちょっと梶谷さんのところのというか、
そうそうそう、
モコモコパレードの音楽、モコモコチャンネルの、
そうそうそう、
ジングルですからね。
うん、なんか許可取ったりするのめんどくせえから、いや、な
んだって別に。そうですね。まあまあ、そこも別にまんまでラムさんのリーディングってなるかもですけど、なんかめんどくさいから、じゃあそこは抜きで。
うん、まあ、取ったやつそのままアップすればいいだけだからね。
そうですね。
うん。という Spotify バージョン。
まあまあまあまあ、もうどんどん Spotify に、この400回から上げていくと。
はい。過去の作品は、まあ上げません。
そうですね、過去だから、過去聞いた人はまあそれこそもこもこチャンネル聞いてくれ的なことでいいですよね。
いや、いい、もうめんどくさいいやだって北上くんが多分めんどくさいって言うと思う。
そうですね、そのまあまあ今僕の気持ちをまあ代弁していただいてると思うんですけどまあめんどくさいですよね。
いや、そのデータがバシッと全部ずらって並んでるんやったら楽だけど、並んでないでしょ。
並んでないし、何個かはもう僕の持ってもってないんですよ。確か柏木さんが回収してるんで。
ただ、この間見たら、かなり全部消えてないので。
あ、置いてはいてくれるんでしょうね、データどっかには、ね。
いや、置いてるというか、まあ、その再生ができるので。
ああ、なるほど、なるほど。
最悪ダウンロードすればいいけど、まあ、いいんじゃない？
まあ、 そうですね、ちょっとさすがに全部ってなると8年分とかになっちゃうんで、まあ、これはもうこっちで聞いてくれということで、400回からまあ、Spotify でも聞けるぜ
ということですね。
ただまあ、もう何にも変わらず、村田さんと電話で喋ろうっていう魂胆ですけど。
そうね、内容は別に変えるつもりはないね。
ないですね。あともう、ここ数年は本当、村田さんのね、前回、399回に、村田さんがどんだけ忙しいかも言うてますけど、僕ももうずっと最近、ワコムのタブレットににらめっこしてずっと何かしら書いてる状態になっちゃったので、
ま、ただ一個だけ言えるのは、まあ、もうサボってるように見えて一番口が悪いのはレトロチンパンジーはね。
あ、なるほど、
うん、俺はその
村田さんの口が一番かっ飛んでるのはレトロチンパンジー。
そうだね、リアル現場主義で角川の悪口とか言わないね。
まあだから今後スポーティファイになると、もしかしたらスポーティファイにもかどうか関係ないもんね。
別に関係あったって言うよ別に。
ということで、まあレトロチンパンジーは今まで通り村田さんも思った通りの
スタイル。そうだね、基本的に悪口を言って悪口を言ってしまったがゆえにツイッターで宣伝ができないという悪循環を
悪循環を繰り返し、かといって悪口を言わないスタイルにも戻せんし。
あ、でもこの間なんか、まあ最近よく声かけられるんだけど、
はい、
なんかレトロチンパンジー聞いてますよって言われたよ。
うわー、でもせこむわ。
反射的に聞かないでくださいって言うてたもんね。
これね、村さんね、偶然なんですけど、僕もマジで先週の土曜日全く同じセリフ言ったんですよ。
あんな完成度の低いめんどくさいやつ聞かないでください。
村田ラムさんと北上先生のラジオよっぽやく聞きましたよって言われたら、もう聞かないでください。はっきり言いました。
ああ、そうやね。だってもうどこ一回も宣伝したことないから。もうかなり今やってる連載の中で一番長いぐらいになってっけどな。
そうですね。もう8年続いてるコンテンツっていう意味では僕のやってる仕事が一番長い。
そうだね、紙の爆弾も終わったから8年やった。あれ竹よりの竹と同じぐらい
長
っ。竹も8年もやってない気がするな。まあ竹自体では10年ぐらいやってるかもだけど、丸山さんとの連載は多分まだ3巻が出てないから。そうだね、
1年って8年前に僕はあれかな、サウナの発刊のワンダーランド、サウナ漫画書いて
たの8年前ぐらい。やってたの、あれどうだったんだっけあれ。
まあなんかあのアプリ自体がちょっと閉じちゃったんであれですけど、今ちょっと別のところでライブドアブログさんで一応全話読めるように
そうなんだ
なってるんで、まあなんかサウナ好きの人とかが見てくれてるのかわかんないですけど、おかげでたまにその収入的なのが入ってきておりますけど。
なるほどね。
はい。でもそれじゃないかな、8年前の仕事って確かと思って。
いやー、8年だって長いよ。
長いですよ、8年を。
いやー、本当にバカバカしい。
バカバカしい。いや、まあまあ確かにバカバカしくないかで言うとバカバカしいですよね、本当に。
まあでもまあでもいいんじゃないですか。まあそんな、まあ何でも続けるのは良いですからね。
もちろん。でも、もうこれ始めた頃だって村田さんもちろん YouTube もやってないし。
やってない、全然。
ねえ、全然だから。
まあやってなくはないんだけどね。その持ってはいたけど。ちゃんとは。
持ってたけど、まあこのリアル現場主義とか、こんなラムさんもみたいにしっかり YouTuber としての活動って感じじゃないですよね。
それはだってまだ1年だもん。
ねえ、だから、まあそこを YouTuber デビューとするなら、まあ、YouTube チャンネルはもちろん持ってたけど、とりあえずその動画置き場にしてたぐらいですもんね、最初は。
そうね、っていうかレトロチンパンジー上げてたりしてたからね。
あ、そうですよね、上げてました。
意外と回ったりする回もあったけど、う
ん、はいはい。だからすごいな、8年前ってそうだもんなって感じ、何にもない。 ギリギリね、アナログな仕事もまだ僕知ってた頃ですよ。イラストだなんかで、アナログの、なんかアクリルで小説の表紙書かせてもらったりとか、なんかやってましたよ。そのアナログ仕事、ちょこちょこ。
うん。
まあ。今フルデジタルですけど、はい。
てか、俺多分、全部アナログだったかもな。
ね、そんな感じじゃないですか、うん、本当。
スキャンして、原稿ペンで書いて、スキャンして、フォトショップで貼ってたよ。
ああ、なるほど。もうめちゃくちゃアナログな、今から考えると考えられない作業。
そうだね。まだ、いや、多分そうだな。だって、まあ、そっから、Windows で書き出して、で、今 iPad で書いてるから。
はい。
5年ぐらいで気がする。
今、確かに、今見たら、その、村田さん原作でやらせていただいた、あの、デビルズ・ダンディ・ドックスが11年前、2013年です。
だよね。うん。
はい。で、まさにその、サウダ漫画描いてる頃がちょうど8年ぐらい前です。作家の漫画だって言ったから、はぁーと思って、はるばる、そんな前かと思っちゃうな、始めたの。
そうね、だから、2016とかですね、5か6
のあたりから始めてますね。
なんか正月っぽかったよな、確かな。
うん、うん、なんか冬でしたよね。はい。
なるほどね。まあ、そっか。まあ、意外とまあ、なんか、そっか。まあまあ、その、過渡期ではあったな、俺は。なんか、まあ、いろいろ。
ああ、はいはい、うん。あれですよ、そうだ、あの、なんだっけ、廃墟行くやつ、
企業。そう。
あれが終わった次の年なのか、終わった年ぐらいじゃないですか、だから。
ああ、まあ、そういうこっちゃねんな。
ね、そうですね。それで、あれ終わって、で、僕もその後ちょっと、あの、宇佐美ペロリナさんっていう、今はパチンコパチスローの、あの、演者さんとして。
やってたね。
はい、成功されましたけど、その方とちょっと、その、そういう YouTube とかやって、やり、それも終わった頃なのかな？とかで、うん、なんか、あれでしたっけ、柏木さんがその、もっこもこチャンネルの動向をラムさんに言ったんでしたっけ？
うん。あ、そう。やりたいんだけど。
そうですよね。で、なんか、僕もラムさんとなら、喋りたいみたいな、なんか言ってた気がする、
うん、
確かに。はぁ、すげえ昔話だ。
でも俺のウィキペディアって誰かがすげえ書いてくれて、
ほうほうほう。
めっちゃこう、すごい細かいことまで載ってんだ。あの、
え？
やや日
刊、ウィキペディア、
はい、カルト新聞とか、その全部載ってんのに、あの、うん、レトロチンパンジーは載っていないという。
おい、誰か、誰か書いてくれ。今確かに見たら、企業冒険学校が行くまで書いてるのに。
すごいね。
8年続いて書かれへんってことは、もう書かれへんぞ、これ。本当だ。デビルズ・ダンティ・ドックスも。てか僕、村田さんのウィキペディア初めて見た。
めちゃくちゃ細かくなって
る。村田さんのことめちゃくちゃ知ってるから、その、村田さんのことをウィキペディアで調べようと思ったことがなかったから初めて見た。
まあ、俺よりも知ってるからな。俺も別に覚えてないからな。
そう、もう村田さん愛が深すぎて覚えなくていいことまで覚えてる。で、おなじみですから、僕は。
まあでも、俺だってこの間年齢分かんなくなってウィキペディアで調べてたから
な。なるほど、その50だっけ、51だっけみたいな。
なんかよくなんか今年なる年のことを言ってるとどっちか分かんなくなるじゃん。
分かりますよ。僕もね、12月でその誕生日が遅いもんですから、その12月になった年齢を今言ってんのか、
そう。
12月過ぎてからの年齢言ってるのって、たまに一切ずれることありますか、分かります。
いや、まあそうですよ。だからまあね、皆さんね、まあ、本当に。まあでもまあ、ね、聞いてる人、まあ、柏木さんのお母さんも聞いてるらしいから、
まあ。そうですね。柏木さんのお母さん、スポーティファイでも聞けるようになりましたよ、って
。いやーね、ただ俺がもうスポーティファイをやったことがないんだけどね。
僕は今、その、漫画描いてるスタジオはスポーティファイかかっておりますけど、
俺もスポティファイやろうかな。スポティファイって何な、そのポッドキャストみたいなのも結構いっぱいあるの？
なんか音楽とか、あとはそう、そうですね、なんかオードリーのラジオとかクリーピーナッツのラジオとかいっぱいありますよ。まあ、あんまりラジオかけてることがないんでわかんないですけど。
それは何、あのクリーピーナッツのオールナイトニッポンとかを流してるってことなの？
多分そうだと思います。そこでも聞けるとかだと思います。ちょっとラジオのやつあんま見てないんで、毎回大体音楽かけちゃってて分かってないんですけど。
なるほどね。だからなんか、いやまあ別にたまになんか時折こう、今はもうずっともうキヨさんのゲーム配信ばっかり聞いてたから、もうそろそろ
Spotify 入れてもも
うそろそろ変えよう、そろそろやめようとかじゃなくて、そろそろ全部聞いちゃったから
でも好きな回に戻ったりするでしょ
まあね、あのいや同じの見るよね
ちょっと間空いてから見るとまたいいんですよね。この回好きだったなと思いながら見れますよね、 YouTube
ね。いやーゲーム配信いいよね、やっぱりね。つうか、なんかあのいろんな人のあの逆転裁判見たりするよね
なるほど、 それは本当に逆転裁判好きなんだよな
逆転裁判はもうネタバレもヘタクレもないから見てて楽じゃん。
うん、まあね、確かに。
だからさ、やっぱ問題なのはちょっとやりたいゲームなんだよな。
そういうのはちょっと僕は見たくないはずですね、やっぱ。
いやだからさ、8番出口はさ、もう全然期待も何もしてなかったから見ちゃったから、まあ別に。
あ、なるほどなるほど。
まあそれはそれでよかったんだけどさ、なんか続編はなんかちょっとやりたいもあるじゃん。
まあね。ちょっと自分でやたい、あのイライラを味わいたいじゃないけど。
そうそう、もうなんかね、そこでこうちょっと迷いが出るよな、見ようか見まいか。
まあ八番出口がじゃあ、しかもイライラするけど行ったらアハ体験だから、まあどっちかというと村田さん好き系のゲームだと思うんで、
そうね、
続編はねやってほしい気はしますね。
そうだから、でもただスイッチに落ちてくるのは相当先だよなって気もするしな。
まあそうですね、多分ちょっと先だと思いますね。
まあスイッチも新しいのが出るとかね、噂あるもんね。
噂はねあります。ほんすごいな、本当だ。東京都東村山市の格安マンションを購入しとか書かれて
る。そうだぜ
すげえ書かれてるな。
なんで1コラムのことが書いてあるのに8年やってるラジオのことが書いてねえんだよ。
すごいっす
ね、まあ、書いてねえんだよって、その書いてくれた人に書いてねえんだよ、ね、あのって
ここまで書ける人なのに、なんでレトロチンパンジーはたどり着けないんだろう。もしくはたどり着いたけどこれはいいやになったんだろう。
ちょっとあの自分でやったんでしょうって言われたけど、知らねえよ、自分でこんなに覚えてねえよって
さすがにウィキペディア自分で書くほど村田らんは暇じゃない。
こんなに覚えてないよな、
自分のことって。本当覚えてないですよね。僕もまあそうなんですけど、まあやった仕事とかでも結構何年に何のイラストやった何の漫画描いたって、いや意外と覚えてないですよね。
いやそう、いやまあもうそりゃそうだよ、年数まで覚えてないよそんなの
ね。だから後でこういうので見返したり誰かに聞いて、ああみたいな。
いや年数まで覚えてたらそれ相当変な人だよ
変ですよね。いやでも本当自分のやったこととか意外と覚えてないですね。
まああんましそんなに覚えててもあんまし意味ないからな。
そうだから、いやこう思い出すみたいなのはあるんですけどね。そのなんか誰かと会った時に、ああ僕もそういう系の仕事昔したなとかふわっと思い出すとかあるけど、
だからね、エピソードがボンボン出てくるのは結構必要なんだけど。
はいはいはい、確かに。
トークとか、
ね、村さんとか特にそうですね。
何年に何があったとかそういうのはまあ別に、まあ必要なものはまあ必要だけど、でもどのみちなんかファクトチェックしなきゃいかんじゃん。まあアウトプットする前に。
そうですね、トークとかで使うならまあまあまあそうですね。そう
だから年月日とかをどっちみち覚えてたって調べなきゃいけねえからな。ただもう最近はその10年ぐらい前に言っててのが17年ぐらい前だってすることあるけど。
いやそう、それあるのよ本当に。なんだっけ、俺この間本当にもう絶望しかけたのが、あそう、スティールボールラインがむちゃくちゃ前なんですよ、
う
ん、
いやそりゃそうだよ、だってその後に10年続いたあのー 森王朝が終わってんだから。
ティールボールが確かに2011年が13年前なんです
よ。13年前に終わったんじゃないの。
終わってるんですよ。だから20年ぐらい前に始まってるんですよ。い
やそれはそうだよ。だってその一個前のやつがだって地震の時始まったんだからさ。
ジョジョリオン。
ジョジョリオンだって舞台が地震じゃんか。だって
そうですね、
まあ、あのもうとっくに終わった頃には地震じゃなくなったから特に地震のことは関係がなくなったけど。
いやだからそう結構そういうの思うな。
いやだから始まったの20年前だろ、スティールボールラン。
そうですね、19年前って書いてます。そうですね、もうほぼ20年前ですね。
そうだよ、恐ろしいんだよ。
いやなんかね、ジョジョリオンが10年前って聞くと僕なんかスティールボールランが20年前のなんかすげえ鉄球で殴られたぐらい衝撃だったんです。
全然ジョジョ4部だってあの1999年みたいな気がしてるけど、1999年が舞台なのであって連載してたのは1992年だからな。
未来のこと書いてるんですよね。
そうそうそう、32年前だからな。
いや本当そう、すごいよな。
ジョースケなんだ、アラフィフやぞ。
まあまあそうっすね。いやだからすごいよな。
でもすごいのはなんか岸辺露伴すごい長持ちしてるよね。
そうですね、岸辺露伴はずっとなんかブラッシュアップじゃないけどずっと現代のファンを獲得し続けて今に残ってる感じがある。
そうだね、今でも作品化されてる、一番されてるもんな、成功してるしね。
うん
うん、
まあだからもうちょっとジョジョは知らないけど岸辺露伴知ってる人いますもんね。
いや、そらそうじゃない。だから、ジョジョは知ってても読んでないみたいなのもいるけど。
そうそうそう。だから、四つ葉とは知らないけど、ダンボーだけ知ってるっていうんで。結構いるらしいんですよね。
違うね、怖いんだよ。そのやっぱ四つ葉とも古いから怖いんだよ。調べるのが怖いんだよ、四つ葉との古さを。もう四つ葉と、まあまあ、もう、普通に子供いるやんって。
もう8年以上前のことを知るのはやめよう。
てかだって去年見た時に20周年とか言ってたからな。
いやー、魚影。
もう30、アラサーは絶対やぞ、四つ葉も。魚
影。四つ葉とのアラサー、やだわ。しんどいわ。父ちゃんの介護とかしてんのしんどいわ。
そう、父ちゃんそこまでの年じゃねえだろ。父ちゃんまだ50ぐらいだろ。
父ちゃんまあそんなもんすかね。
いやでも四つ葉とこそ、四つ葉とも出ないよな、前回出ない漫画の話して
たけど。出ない漫画ですね。まあまあまあ、あれもなかなか角川系列でございますけど出ないしね。
出ないよな、前回のかかった、まあ3年2冊ぐらいは出てるのか。でもそれにつけても
最初がまあ2年か1年半に1冊だったのかな。でどんどん出なくなっていって今に至るという。
でも言って3年で出てんだな。やっぱヒストリエとドリフターズは。
でもバグってますけどね、3年に1冊出てたら出てる方になってる。
やっぱドリフターズとヒストリエは特別やね。
まあそうですね、
結構だって始まって終わるからな、5年あったら。
そうね、5年経ったら、まあ、週刊なら、ちゃんとした終わり方を迎えてる作品いっぱいありますからね。
というか、鬼滅とか5年ぐらいじゃないの？
鬼滅5年もやってないんじゃないですかね。
だよね。
うん。まあ、行って5年目で終わってるぐらいじゃないですかね。
そうよね。
うん。
怖い。すごいなぁ、もう、怖いなぁ。千年生きる人が読む漫画や、もう。
まあ、確かに。千年生きる人は、まあ、ああ、出た出たって読みますけど、我々は千年多分生きないので、
確保。確保
も出してほしいですね。
もう確保もね。
うん。確保も読む方も、その千年は無理なんで、もうちょっと早く。出してほしいなとは思いますけど。
やっぱね。でもまあハンターとかもな。
ああまあね、また再開するみたいですけれども。
そうまあそうだよな。いやだってもうゴンが最後に 念能力使って。なあ。
前だぜ。
だってゴンさんだろ。
ゴンさんですね。
ゴンさんなんてだいぶ前だよな。
ゴンさんだいぶ前だね。その後のネットミームでいっぱい見てるでしょうけど、皆さん本当の漫画でゴンさんになったのはもうはるか前なんですよね。
そうよな。いやだってそうだよな。
うわ、なんかこうゴンさんになった頃ってまだ村田ラムと北山さんというかもうちょっと若々しくてギラギラしてた気がする。
あ、ゴンさんになったら29巻らしいんやけど。
ああ、はあ、はあ、はあ。
29巻っていつなんやろう。
いや、もう、すぐもう、今回もパンドラの箱を開けて、2人でダメージを食らい
続ける。29巻は、29巻が出たのが2011年やから、はい、まあ2013年。そうだね、地震の時やね。
オリンピック3、4回来とるとこれ。
だからまあそこでゴンがまあ続いてないというよりはゴンがもう超能力というかあの念能力失っちゃうからね。
そうですね。ちょっとその使えなくなっちゃうんですよね。まあ使いすぎちゃったのかなんかでね。
そうやな。すごいな。
いや、すごいですよ。はぁ。暗いため息。
しかもまだ8冊しか出てないからな、そっからな。
そうですね。
これもまあそうだな、終わらんな。
終わらない。
っていうか、
いや本当にもうみんな面白いけど終わってほしいな、完結してほしい。
チェンソーマンもなんか進まなくなってきてるような。
あ、まあそうですね、ちょっと2部になってから進み物語の速度的にはちょっと遅いかもしれないですね。
あんまバトらないよね。
うん、そうですね。なんかバトルとバトルの間のなんか会話劇みたいなの結構ありますもんね。
まあそういうのがやりたかったのかね。
うん、そうかもしれないですね。
ちょっと2部早くアニメやれよと思ったら、のオタクの柄の悪いオタク。
2部早くアニメやれよじゃない
し、
いろいろ
あるでしょ。バカ野郎、何お前、ああいうの嫌い、あの短編集みたいな映画にするしないでもちゃんとあの。
いやまあ、別これルックバックはルックバックで別の企画だから、
まあ、いやそんなどうせルックバックをアニメにしたらあの。やらんもん。
やらんもん。なんでそんな、秋葉のただこねるお
たけじゃなくて。いいよ、そういうのいいよ。そんなん喜ぶの石川純だけだよ。やめとけ、やめとけ。
そんなことないよ。そんなことない。石川純っぽくなりたい人がみんな喜んで。
俺はね、石川純にボロッカス言われてたじゃないか、作者に。誰やな。誰だっけ、あの人に。
南九
太に、南九太にボロッカス言われてたよ。
おい、記念の400回にもその話するな。
今年の初笑いだったよ、お前。むちゃくちゃ、すべて間違ってます。
あんなにでも、その、公の SNS というね、どちらのファンというか、もっと大勢の人が見るであろう場所に発信して、全部間違ってますって書かれるのめっちゃおもろいですよ。
すごいね。ていうか別に、なんか、なんて書かれようか、あんまどうも思わんけどな。まあ、その、すごい、めちゃくちゃネガティブなこと書かれたら嫌だけど。なんか別になんか、まあ、まとずれたこと書かれてもなんとも思わないけどな。
まあまあ、こいつ分かっとらんな、みたいな。
うん、ていうかもう広がるやん、そんな続いたら余計。
まあそうですね。あれで、気づかなかった人も気づくというか。
で、大体そんな本読んでる人が、まあ何万人かいてもさ、まあまあスーッとこう消えてくもんだからさ。それで喧嘩風にして、こう、SNS 上で喧嘩すると、なんか莫大に増えるからさ。
うんうんうんうん。
嫌だよなと思うけど、まあ別にいいけどさ。 じゃあ俺はいい俺はあれだよ、いいんだよ、レゼのやつをアニメにしてもらって映画にしてだな。レゼの回を映画にして、そんでそこからの後半戦は怒涛のやつアニメ化にしてほしかったですよ。
なるほど、まあまあまあ、はい。
なぜしないんですか。おかしいじゃないですか。どんだけ待ってると思ってるんですか。はい、俺夢で見ましたよ、そのチェンソーマンの2部とおそ松さんの4部がアニメ化されるんだってっていう夢を見ましたよ。なんで叶わないんですか。
ちょっと待って、なんか大丈夫、なんかアニメスタジオとか火つけちゃダメですか。
視聴者舐めてんすか。
嫌なオタク出てきたな。一番集英社に来てほしくない。
読者は神様じゃないんですか。おかしいじゃないですか。
いや、なんかいるわ、こういうやつ。
いや、やばいね。秋
葉とかの安い居酒屋とかでいそうだわ。
ちょっとただ、オタクじゃないんだよな。オタクじゃないんだよな。ただ、見たい、見たいって言うてるだけ、ね。
一皮むくとめちゃくちゃいい人なんだろう。
まあまあ、いいお客さんだよな。
ね、始まったら始まって、ルンルンで円盤とか買ってくれるんだろうけど。
そうだよな。だから今の、やっぱ買う人だよね。やっぱ円盤買う人が多い作品の方が、まあ、好まれるよね。
まあまあ、そうですね。そうなってきてますわね。
はい、マジ売れないもんね。さ、売れないよ。だって、タダで見れるんだから。そうなの。難しいよね。でも。
難しいっすよ、ほんと。
でさ、それで配信で見れなくしたら見れなくしたで、見なくなっちゃうからさ、みんなその話題にもならなくなっちゃうみたいなのあるじゃん。
ね。だからやっぱりキャラクターの強さというか、そのね、コナンの映画みたいにこう推し活みたいな感じでみんな映画館行ってくれるとか、円盤買いますとか、やっぱりこうキャラの魅力強い作品がやっぱどんどんヒットしていくなって感じはしますけどね。
さすがに俺ももう見なきゃいけないと思ってる作品もあるけどね。
うん、
穴雪っていうね。
見てなかった。でもなんかちゃんと抑えててもラムさんっぽくない気もするし、複雑な思いがあるけど。
なんか面白くなさそうと思った。って思って。
まあまあ、村田ラムが好きな要素はない映画かな。
何あれは、何、いろんな超能力者のバトル漫画なの。
違う。現場対戦みたいなこと起きないから。
バトル漫画だったら見てたと思うし、多分。
異能力バトルのその集英社がよくやる、そのフォーマットじゃないから。
異能力一人だけなんやろ。
何一人だけだから、一人だけだから。
ああ、な、七夕みたいなもんか。
七夕の国も、まあまあまあ。七夕の国はいい作品だけど。
な、冷却する能力だけな、一本でいってるんだ。すごいな。
冷却、そう、アイスマン一本でやってる DC コミックみたいな感じ。
すごいね。すごいね、じゃない。
すごいね、じゃない。いや、まあ、ていうか、大体の映画なんか透明人間になるとか、過去に戻る、一個の能力で一本作ってるでしょ、大体。
いや、だから、なんか、妹は炎とか使えるのかなと思うじゃん。
いや、そんななんか、ついになる属性を受け継いでたみたいなジャンプ的な要素ない。
そう、でも2はあるんやろ。
2はあるそうです。
あるの本当に。
2なんか、でも2はなんだっけ、そのあれっすよ、別に炎がどうこうってなくて、なんか特編一応予定してるらしいですよ。
2はあるよね。でも2はあるよね。
ありますあります。
で、どんどん能力者が増えていく、能力者バトルモード
になって、そういうなんか、そのあの、マーベルに毒されてるな。そういういろいろ出てきて、最後なんかファイナルウォーみたいなんじゃないんです
よ。あ、文豪がいっぱい出てくるんやろ。
一作ないのそれ。ラムさんの好きなストレイドックス一作の例えになってるから。
もう藤倉さんがもうわけわからんくなるって言ってたから。名前がもう。いや、だから名前気にしなくていいんですよ、気になるだろうって言われた。
すごいな。まあまあまあまあ、そう、なんか、ちゃんとおじさんのコメントですよ。その、 れやっぱ言うてラムさんとか僕ももちろん年齢はもうむちゃくちゃ僕らおじさんなんですけど、やっぱ漫画アニメ業界、
うん、
やっぱりこう好きでそういう作品いっぱい見てるじゃないですか。いまだにジャンプ作品のチェーンソーマンとか読むし、
うん、
だからそのこれはアニメだからとかこれはゲームだからっていう受け取り方してその作品楽しめますけど、藤川さんもう本当におじさんになってるからもう許せないんですね。
でも文豪ストレイドッグスは別に、あ、まあね、ちょっとふわっとね、あの全く関係ないならあれなんだけど、ちょっと関係あるからっていうのはあるよね。
ああ、はいはい、はい。
その探偵ガイド側乱歩やったりとか。
か、ちょっと、その、ちょっと、あの、持ってきてますよね、元のネタというか、しっかりこう、要素が入ってますよね。
太宰が死にたがるとか。
死にたがるとかもね、みんな、ちょっと、うん、なんていうかな。その小説家のこのぐらいのあるあるは知ってるみたいな要素が入ってる、
ね、でも本当にふわっとしてるけどな。うん、なんで夏目漱石が福沢諭吉より上なのかもよくわかんないしな。
よくわからない、うん、
どこまでも諭吉の方が年齢も立場も上な気がするけどなって。
うん、わからん、あの辺は よくわからん。
そうだよ、だからもう早く、なんかもうブンストに関してはもう原作追いついちゃってるから、アニメアニメ言うてもアニメにならんしね。
うん、
進まない頃とには大丈夫か。だからそこだけだよ俺が、あの角川テラで、あの心配してるのは。文豪ストレイドッグスに問題がないんだったらもういいよ、もう潰れてしまえって。
なんかあれだな、あのコナンのほら、あのなんだっけ、安室の声優の人がなんかさ、コナンのファンの女の人とかがさ、コナンの続編の映画ができるだけですよ、私たちが心配してるのみたいな、同じコメント聞こえるな。
まあ安室で安室の声優を下ろすのもなんかおかしな話やけどな。
でも同じもう自分の欲望だけ心配してるの。
そうだよ、もうそうですけど、何か。
いや、それは人は皆それでいいと思います。はい、
いや、でもまあでもだからまあ見てるってことでしょ。まあでも俺ブンストが一番言われるけどな、見てると思わなかったとか。
いや結構僕はいろいろあるよ、村田さんの、その以外。いや、でも、その、知ってからはあれですけどね。でも、村田さん結構その若いというかね、意外と。
あの、恋愛が出ると本当にダメだから。
ああ、そっか。そういうことね。
ブンストは見やすいんだよな。
そういうのないからね。
ないでしょう。あるように見えてないよね。
ない。
そうそうそう。だから、すごい。だから、中島敦とかがなんか、ちょっとあの、女の子とかに、ちょっと恋愛ぽよんってなったら、多分、うんうん、スッと消すと思う。スッと消すけど、泉鏡花とかにポッとか赤くなったらスッと消すんやけど、なんかそこら辺は分かってるもんで、こうね、無粋なキャラにしてあるからね。
いや、だから意外と、だから村田さん、その女性的な感じがします、
ね。そう。
うん、なんかその、まあ、ちょっと今漫画、僕書いてるのとちょっとそれと別にディレクションとかもやりだしてあれなんですけど、分析すると結構女性的な見方の気がするんですよ。
お
ー、そういう、だから意外っていう人いる気がする、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、そこでこう恋愛要素求めてませんみたいなのとかのこだわりって、あんま男を欲しない気がしますよね。
で、恋愛要素とさ、まあ、もう特にセックス描写は別にセックスを見る漫画やったらいいんだけどね、エロ漫画やったらいいんだけど、
うんうんうんうん、
そのセックスしてもさ何も進まんやんか。
そうですね、うん、物語がね、うん、
だからもうセックスが始まるってことは物語が停滞するってことなんだよ。
ああ、なるほど、なんか名言っぽかったな。
で嘘言ってるみたいやないか。でも恋愛もそうでさ、どうせひっつくんやろ。
恋愛シーンでわちゃわちゃしてると本編が進まねえとかありますよね。
いや、そう。いや、そうなのよ。てかさ、菊池秀樹とかあからさまに物語で詰まってたらセックス書いてたんだ。全然進まねえな、これ。バカ野郎ってなってたから。
もうその往年の菊池秀樹で散々経験してきてる。
本人が言うてたもんな、あの、詰まったらセックス書くって。いや、だからさ、その、なんか素晴らしい大傑作のセックスシーンの 小説のことを言ってるわけじゃなくて、なんか恋愛とか小説が始まあセックスが始まると進まないんだもん。
うん、まあまあそれはそうかも。
なんかスッと飛ばすよね。
まあね、
うん、いやだって付き合えそう、付き合えるかな付き合えないかなって、まあ付き合うんだろう、だってどうせ。いいよ別に、もうそんな、いやもうだからさ、そのメゾン一国とかだったらさ、もうそれがメインだからさ、
うん、そこがテーマだからね、
っていうか、まあメゾン一国はまあ面白いからいいよ。
なんだろうな、なんかこの老害すれすれの面白いコメントをしていくな。
でもさ、メゾン一国面白かったけどさ、多分メゾン一国にさすごいこう影響されて書いたさ、細野藤彦のさママって漫画むちゃくちゃしんどくなかった。
それで言うと、まあまあ Me
too、 俺正直血の私よりきつかった気がするなあれ。
血の輪立ちのような思いをしてほしくて書いた作品じゃない
っすよ。でもきつかったよね。だまあだからメゾン一国で京子さんに子供がいるぐらいの設定なんだけどさ、うん、なんかてかあの頃の細野藤彦子しんどい漫画ばっか書いてなかった、あのボクシングボクシングの漫画とかさ。
まあそのママね、あの今ヤングサンデーでね書いてたやつ、あれに関してはまあその僕言うてあの頃ってまず小学校ぐらいなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだから、そのあの読んだことあるんですよ、いとこのお兄ちゃんとかなんかにゃんさんがって読んだんですけど、まあまあ気持ち悪いしかないですよね、子供にしたら。
そう、なんかお母さん、お母さんがお母さんやもんな。
そうだから、そのもう気持ち悪い、なんかその今は思ってないです、でもその当時絵も含めて全部気持ち悪い漫画に見えてた。子供すぎて、
なんかしんどい漫画を結構描いてた時期あんのよね、細野さん。太郎だ、太郎しんどかったな。
太郎ね、そう、太郎が中学ぐらいか、太郎も気持ち悪かったですね。
そう、でも愛しのバットマンとか別に普通に読めるのも描いてるのに、なんかしんどいな。でまたとんでもない量書いてたよね。
書いてましたね。
でもなんか好きな漫画家さんなんだけど、しんどいのも多い人なんだよな。いまだに初期のさすがのサルトビ好きだからね。
あ、さすがのサルトビよく村田さんから出てくるもんな。
そう、まあもう続編出たけど。全然面白くなかったけどね。もうあの、まあ、レトロチンパンジーやからね。あの
まあまあ、ちょっとね、あの、お時間が来たようなんですけれど、もう、レトロチンパンジーといえば、なんか、つい出る村田さんの悪口、これが。
そうね。でも、細野さんのすごいのは、まだ64歳なんだ。すごくない？
いや、だからデビュー10代でしょ、絶対。
むちゃくちゃ長いよね、細野さんって、もう、ほんと。
長いっすね。で、息長いな。
だってデビュー、さすがのサルトビの1個前の弥生マイラブとか1980年だよ。
え
44年やってんだよ、もうすごいよね。
ええ、だから僕生まれた頃にもう漫画家なんだ。
そう、だから20歳でもう漫画家で、
いかついな。
いやー、でしかもその前に、そこがデビューだけど、その前にあの確かヌエかなんかなんだよな、
スタジオヌエで。
ああ、そうそうそう、でクラッシャー・ジョーやってんだよな、すごいよな。
で10代の時にクラッシャー・ジョーやってたってことです
か。大学生の時にクラッシャー・ジョーやってた。はぁってなるよな。はぁってなるよな。
なる。はぁってなる。もう
すごいよね。でうまいんだよね、この時からね。抜群に。もうさすがのサルトビの時にもうめちゃくちゃ完成度高いからね。
なるほど。
で、ドッキリドクターグーグーガンボだからね、すごいよね。はい、これが Spotify 一発目ですよ。Spotify 大丈夫なんやろね、こんな40なんか45分とか入るんやろうね。入るか。
わからん。でも入ると思う。ということで。
はい、というわけで。
Spotify でも聞けるぜという回でございました。
はい、Spotify の人にはお得な情報があります。ないです。はい、おしまい。
ちゃんと。